今からちょうど70年前のこの8月9日、まさにこの時刻、11時2分に長崎に2発目の原子爆弾が投下されました。この原子爆弾によって一瞬にして長崎市内は瓦礫と化し、当時の長崎市の人口の24万のうちの7万4千人の尊い命が奪われました。このことを覚えて1分間黙祷を捧げたいと思います。黙祷。世界で唯一原爆で被爆した日本として毎年この時期に語り続けられていることですが、このような愚かなことが二度と再びあってはなりません。そのことを覚えます。長崎の原爆投下は第3番目の3番目の候補地、目標地であったということが、よく知られております。最初の目標地点は北九州市の小倉でありました。小倉の上空に、原子爆弾を搭載した B-29 が、そのところを、飛んでまいりましたが、雲で覆われていて下界が見えずに、何度もこう旋回したわけですが、次の目標地点に、飛んでいきました。2番目の目標地点は福岡市です。ここも煙、雲で覆われていて、次の第3の目標地、長崎に行って、長崎に爆弾が、原子爆弾が、投下されたわけです。もし福岡に投下されていたら、私も被爆をしていたかもしれません。先週も申し上げましたが、戦争を可能とする安保法案を強引に法制化しようとしている今の政権にはノーを示していかなければなりません。私たちの子孫に、子どもたちや孫たち、またその子孫に戦争があるようなことがあっては決してなりません。さて、先週の月曜日から水曜日までの3日間、西南大学の学術研究所というところで過ごしました。今年で15回続いているのですが、青の聖書塾というのが毎夏3日間行われています。これはギリシャ語の学びですが、1年前にその聖書箇所が与えられていて、各自がギリシャ語の原典を読み、自分の考えを持ってその場に臨み、
新約聖書学者の青野田塩先生の釈義を聞くというものです。まあ、ここまで言いますと、そんな難しい集まりには自分には関係ないと、そのように、まあ、思われるかもしれませんが、そして教職にあるものだけの集まりだろうと、そのように、感じられるかもしれませんが、まあ、実はそうではないのです。今回は、まあ、全国から28名の参加がありましたが、まあ、ギリシャ語が初めてという人も 2,3 人いました。元大学の先生で92歳88歳という高齢の方もですね、熱心に聞かれておりました。3日間じっとこう耳を傾けておられました。まあ、そういう方たちがそういうふうに熱心にこう聞かれている様子を見ますと、72歳の私などはまだまだこれからだというふうに励まされました。私たちの教会では金曜日に聖書の学び会が行われていますが、皆さんとても熱心です。まあ、かなり深いところまで学んでおります。まあ、私は質問されて答えられない時があります。でも日本を代表する神学者である青野先生の話を聞くと安心します。青野先生が生涯かけて研究してこられた聖書の深い内容を聞くときに、私ごときが何も知らないのは当たり前だと、そのように思うわけです。今回青野先生と食事を同席する機会が与えられました。西南の学内の食堂をご存知の方多いと思いますが、ちょうどその時学生の試験があっておりましたので、12時と同時にどっと学生がですね、その広い食堂に、押しかけてきて、本当に、混雑しておりましたが、あそこはバイキングですね、1グラム1円ということでこう取ってですね、私がレジのところにおりました。すると、まあ、青野先生は早くレジを済ませてずっとこう遠くの席に、おられたのですが、ずっと歩いてこられて、隣に席を取っているからこっちにいらっしゃいということで、誘ってくださいました。食事を共にしながら、まあ、同じ席のある牧師先生が次のように言われました。そこの教会員の方が、聖書がわからないので、もう聖書には教会には来ないと、そして教会に来なくなったということでした。それを聞いた青野先生は、聖書がわからない、難しいのは誰も当たり前ですよね、とこのように言われました。まあ、なんと、このね、謙遜で本当にこうそういう素晴らしい先生だろうと私は思ったわけですが、まあ、こんな素晴らしい先生ですから、まあ、東京から、東北の方から、奈良から、長崎から、まあ、泊まりがけでですね、3日間、たくさんの方がそういうふうに、青野先生のその言葉を、に一言でも触れたいということで集まってこられるわけです。まあ、これは誰でも、本当に誰でも参加できるわけですから、ぜひ来年一緒に行きましょう。出エジプト記が続いています。6月の初めからでありますので、今日で7回目です。前回はアラノを進むイスラエルの民が繰り返し不平不満を口にしますが、それでも主は民を養うために天からパンを降らせると約束しました。今日はその後のところですね、そこを16章の11節から21節のところです。先ほど 指揮者の方が読んでいただきましたが、11節から15節を岩波訳で読みますので聞いていてください。出エジプト記16章11節から15節前半のところを拝読します。ヤハウェはモーセに語っていった。私はイスラエルの子らの不平を聞き入れた。彼らに告げて言いなさい。黄昏時にあなたたちは肉を食べ、朝にパンで満腹する。そしてあなたたちは私があなたたちの神ヤハウェであることを知るようになる。夕方になるとうずらが舞い上がってきて宿営を覆った。そして朝には宿営の周りに露が降りていた。降りていた露が立ち上ると、見よ、荒野の表面にカサカサした薄いものがあり、霜のような薄いものが地の上にあった。イスラエルの子らを見て互いに言った。なんだこれは。それが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。それはヤハウェがお前たちに食料として与えたパンである。天から降ってきたそのカサカサしたもの、まあ、このことを、まあ、この後ですね、この少し後に、それがマナであるということで、そういう言葉でずっと出てきますが、これは、まあ、実際ちょっと説明しますと、凝流下のマナ、たまりくすの木の葉から樹脂樹液を採取したアブラムシ科の昆虫の分泌物、昆虫が分泌したものが、それが地面に転がり落ちて、それがこう夜は寒くなると、気温が下がると固まって、それをこう集めることができると。しかし日中になると気温が上昇してこう溶けてしまうと。で、これは非常に味がこの甘くて、まあ、今日でもベドウィン、つまり遊牧民はこれを甘味料としているということです。ですからこの単なる物語じゃなくて実際のことですね。そういうものがこう天から降ってきたと。なんだこれは、なんだこれは、これはヘブライ語で、何ですか、マーフーですか。ヘブライ語を勉強してありますね。マーフー、それが何であるか、マーフー、それがマナにあったということですね。神はどんなに難しくつらい状況でも、ご自分の民のために完璧に責任を取ってくださいます。草一本育つの難しい乾いた荒野で神は日用の糧を与えてくださいます。朝にはマナが一面に降り、夕方にはうずらが宿営を追いました。うずらというのは、まあ、鳩よりか鳩と同じぐらいですかね。これくらいの鳥、鶏を小さくしたような鳥ですね。うずらが宿営を追いました。梅雨とともに降りたマナは小さくて丸い霜のようでした。人々は新しい食べ物を見て、これは何だろうと尋ね、これかここからマナという名が、由来しました。モーセはこれは主が与えてくださった、パンであると答えます。神は40年間、200万人以上の民を、荒野で、養われたわけです。神はご自分の民の必要を満たしてくださいます。それを通して、神がどのような方であり、イスラエルがどんな存在かを確認させられます。生徒は腹を満たす糧ではなく、神の御言葉により頼んで生きる存在です。生徒は神の御言葉により頼んで生きる存在であります。 でありますと、ここに来た頃にはよく私は言っておりました。でありますというとこうリズムがいいんですね。五木先生はそれはダメだと五木先生おられませんからであります。皆さん、私たちは日曜の糧を与えてくださる神に感謝しているでしょうか。日曜の糧は皆さんご存知のように主の祈りの中に出てきます。マタイ6章とルカ11章にあるわけですが、私たちが機会あることに唱えていますのは、先ほども主の祈りを読みましたが、マタイ6章9節から14節のところです。まあ、口語訳では、この11節、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。まあ、文語訳では我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。まあ、プロテスタントの教会ではこの文語訳がこう、ね、こう通りがいいですからね、これを大抵この主の祈りを用いているようです。まあ、ここで重要なのは、単に私たちの食物を今日もお与えください、我らの糧を今日も与えたまえではないということです。私たちの日ごとの食物を今日もお与えください、我らの日用の糧を今日も与えたまえ。この日ごとの、日用のという言葉がとても重要です。まあ、必要を超えて集められるだけ集めようとして、有り余るほど蓄えようとする今日の時代の中で、主が与えられる天の食物に信頼してこの一日一日を生きる、そのことの大切さを私たちは考える必要があるのではないでしょうか。まあ、一般の家庭に、まだ炊飯器も冷蔵庫もなかった、私の子どもの時代と今を比べると、食べ物や、物質があふれかえっている、今の時代は、そう比べてみまして、今が必ずしも豊かだとは単純には言えません。かまどご存知ですかね。ご存知ですね、かまどが、私の小さい頃には、土間があってかまどがどんとこう座っておりました。奥戸さんって私のとこ住んでたところでは言ってましたね。その地方で呼び名があると思いますが、そういうふうに土間にどんとこう奥戸さんが座っておりました。薪をくべて、そして羽釜でご飯を炊いて、おったわけですけども、そういう時代を知る人はだいぶ、ね、もう少なくなってきていると思います。この時代はご飯一粒一粒一粒を大事にしておりました。冷蔵庫がない時代ですから、夏場はご飯がすぐに腐ります。こう竹で編んだその入れ物にご飯を入れて、風通しのいいところに置いておりましたが、すぐにこう腐って匂いがするようになっておりましたね。でそれをこう水で洗って、天日で干して、あれはなな、干しと言ってましたね。干しご飯の飯と言って干しですね。で、それをこうフライパンで炒めて、少し甘みがついてましたね、うちのはね。でそれを食べてた記憶があります。私の家だけじゃなくて、そういうことが周りでも あったと思うんですが、食べ物を本当にこう大事にしていたわけですが、私の家ではこう食事の時に少しでもこう食べ物を残すとですね、父親が残すなら残すなら初めから食べるなって怒っておりました。ですからもうご飯粒一つですね残さないでこう食べた記憶があります。今は食べ物を粗末にすることが多いですけども、反省しなければなりません。昭和30年ですから1955年ですね、今からちょうど60年前に当時の住宅公団が 2DK というアパートをですね、こう出しました。ダイニングキッチンというのが、そういう概念が初めて現れたその年、60年前ですが、こう初めてこう台所が土間ではなくてこうフロアになって、ステンレス流し台、そして炊飯器でご飯を炊くという時代になったわけです。この頃から日本は便利さを一番の価値観として追い求めるようになったんだと思います。私たちの教会では月に一度主の晩餐式を行っております。かつて教会は毎週主の晩餐式を行っていたようですが、現在では月に一度という教会が多いようです。いくつかの教会は、私の知っている教会も毎週主の晩餐式を行っているところもあります。教会にとって主の晩餐式はとても重要な行事です。主の晩餐のパンとブドウ液は私たちの罪のために十字架で捧げられたキリストの肉と血を表しております。私たちは主の晩餐のパンとブドウ液を具体的に食し飲むことによって、キリストの十字架で裂かれた肉と流された血に預かるわけです。そしてキリストの十字架の死と復活の命に預かり、私たちは罪許され、新しい永遠の命に生かされます。ここにこそ本当の意味で私たちの命を養う誠の食べ物があり、誠の飲み物があると言えます。この主の晩餐の食べ物と飲み物の背後にはキリストの犠牲の愛があります。ですからこのパンを食べブドウ液を飲むときに、自らの罪を悔い改めることなしにこれをいただくことはできないのです。そしてまたキリストに感謝することなしにこのパンを食べブドウ液を飲むことはできないのであります。逆に言えば、私たちがキリストの愛と犠牲に心から感謝していただくときに、主の晩餐のパンとブドウ液は初めて私たちを養う命の糧となります。もちろんこの主の晩餐と私たちが日々口にする食事とは、これは本質的には異なっております。その点を混同してはいけませんが、しかし、私は改めてこの主の晩餐から私たちの食事の本当の意味が取り戻されていくのではないかと思っております。果たして私たちの日々の食卓では、食卓は本当の意味で豊かな食卓になっているでしょうか。しばしば私たちの罪が原因で、せっかく用意された食卓で 食事を台無しにしてしまうということがないでしょうか。家族と共に食事をしていても一言も言葉を交わさない、その時に食べる食事はなんと虚しいことでしょうか。私たちの食卓にも キリストの十字架の贖いによる罪の許しが必要なのです。互いに罪を許し合い、感謝して食事をいただくことが本当の意味で食事を豊かにするでしょう。そして食卓で交わされる言葉が私たちの食卓を豊かにしてくれます。今日の後半の部分ですね、16章16節から21節を、同じように岩波訳で拝読します。聞いていてください。16節から21節、これがヤハウエが命じた言葉である。各自が自分の食べる量をそこから集めなさい。一人当たり1オメル、これ1オメルというのは 2.3 リッターのことですね。お前たちの人数分、それぞれ自分の天幕の中にいる者のために、取りなさい。イスラエルの子らはその通り行った。彼らは集めたが、多く集めた者と少し集めた者がいた。しかし、オメルマスで測ってみると、多く集めた者にも余りはなく、少し集めた者にも不足はなかった。各人が自分の食べる量を集めていた。モーセは彼らに言った。誰もそれを翌朝まで残してはならない。しかし彼らはモーセの言うことを聞かず、幾人かの男たちがその一部を朝まで残しておいた。すると虫が湧き、臭くなった。彼らに対しモーセは怒った。人々は朝ごとに各人自分の食べる量に従って集めた。それは太陽で熱くなると溶けた。以上です。マナーは糧、食料 でもありますが、この霊的な訓練の道具でもあります。イスラエルはいまだにエジプトの奴隷根性を捨てられずにいます。体はエジプトを離れても、価値観は依然と異なるところがありませんでした。神様は毎日食べるマナーを通してイスラエルを聖なる民として鍛錬されます。マナはすべての人が公平に1オメルずつ集めます。集めたものが多かろうと少なかろうと測ってみると、その量はぴったり合いました。私たちは財産の蓄積よりも公正な分配に多くの関心を傾けるべきではないでしょうか。またマナは毎日集めます。貯蔵ができないからです。朝まで残しておくと虫が湧き、悪臭を放って食べられません。神がすべての必要を満たしてくださると信じ、日曜の糧のために祈りつつ歩いてまいりましょう。最後に日曜の糧の意味をしっかりかみしめて、主の祈りを皆さんと一緒に読んで終わりたいと思います。プログラムの下に書いてあります。ゆっくり読みたいと思います。すいません、なかった。これ主の祈り。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。お祈りいたします。主よ、朝にはマナを 夕方にはうずらを与えてくださる神の愛に感謝いたします。神様が与えてくださる乾くことのない天の糧を食べて豊かに歩ませてください。人生に苦しみがやってくるとき、つぶやかずに神様に助けを求める知恵を与えてください。今日も主が備え注いでくださる天の糧を期待し味わうことができますように、私たち一人一人を導いてください。今日のこの御言葉の解き明かしを感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。